こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日はエンタメクラブでございます。今日扱うのは2023年の夏日本公開になりましたバービーでございます。もうこちらはね、特にもう紹介のあらすじ簡単にこの後ご紹介するんですけれども、特に作品紹介せず、もう今日はね、ネタバレありでいっちゃおうかと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
はい。
簡単にあらすじご紹介しますと、こちらが、レディーバードストーリーオブマイライフ私の若草物語のグレタ・カービグが、監督を務めております。で、こちら、脚本がですね、ガービグと、ノア・バームマック、夫さんですね。配偶者のノア・マームマックと一緒に、ごめんなさい、めちゃくちゃ噛みましたね。共同脚本を務めています。で、こちらが世界中で愛され続けるアメリカのファッションドール、バービーをマーゴット・ロビー&ライアン・ゴズリングの共演で実写映画化。様々なバービーたちが暮らす完璧な世界、バービーランドから日本の世界にやってきた一人のバービーが、世界の真実に直面しながらも大切なことは何かを見つけていく姿を描くというお話になっております。
はい。
あきちゃん、これもう配信がある前に見ていただいたんですよね。
そう、確か、うん、どっか飛行機の中でなんか見てた気がして、で、その時は、吹き替えなしだったので、今回吹き替えで、改めて、見ました。
はい。ちなみにいかがでしたでしょうか？
そうですね。なんかいろんなこと、多分、武藤が見てるのと、私が見てるのでは、なんかこう、キャッチできる量っていうのが違うんだろうなとも思ってて、なんか言いたいことはわかる。
ああ、なるほど。
けど、この、映画として面白いのか面白くないのかがよくわからないみたいな純粋な、
なるほどね、
感想です。
ああ、そうなんだ、いいねいいね。じゃあ面白かったところからいきましょうか。ちなみになんですけど、私以前の配信でバービー配信で作ってますので、そちらをご参照いただければと思いますので、詳しいバーベンハイマー騒動とかですね、そういったお話もしてますので、この概要欄にリンク貼っておきますので、バービーの話なんかもっと詳しくフェミニズム視点で知りたい、家父長制って何なんだ、ペイトリオーキーって何なんだっていうお話はそっちでしてますので、よかったらそっち聞かれてみてください。じゃあ、あきちゃんの面白かったところからいきましょうか。
面白かったところは、そうだな、なんかまあ世界観は好き。
ピンクでに彩られた、過度にギガ化された、カリカチュアされた世界っていうことかな。
ああ、そうですね。で、なんか、リズム感とか、コミカルな感じとか、っていうのは、見ていて楽しいなと思う部分で、そうだな、かな。で、まあ、わかりやすくストーリーが、流れていくから、なんかこうキャッチしやすい部分っていうのはいっぱいあるなとは思うんだけど、
ちなみにどの辺がキャッチしやすかったんだろう。
人形の世界、この完璧に作られた世界に疑問を持つから始まり、こう起承転結っていう部分が、で現実を知って、ショックを受けるバービーからの、そしたらなんか問題が大きくなっていって、で、そこから、みんなで協力をして、問題解決をして、最終的にバービーは自分で自らを選び取るみたいなところかなと思うんですけど、そう、だからなんかそこら辺がサラサラサラと見れて、よかったですかね。
ストーリーの流れとして、スムースに、引っかかりなく見れたっていうところかな。
なんかこう深い考察をする必要もなく、なんか説明もしてくれるし、女性はこうでこうでこれが大変だったとか、で男性はこうでこうでとか、これ最高だよなみたいな、メッセージもすごくセリフとして分かりやすいから、難なく見れる、っていう印象です。
ああ、なるほど。ちなみに、難なく見れる。 というところから、人におすすめしたいレベルかって言ったらそうじゃなかった感じかな。
まあ、話題になってたからさ、とても、
うん、
そういった意味で見てもいいんじゃないかなって思うかな、
うん、じゃあ話題に特になってなかったら、まあまあこれはそんなにみんなが見て面白いよねっていう話でもないかなっていうところだったかな。
まあでもそうだね、そうやって聞かれると、
うん、
私自身もそうだったけれども、うん、やっぱ女性だからっていうところでこう役割を抱えていた部分って、日本人すごく多いと思うし、
うん、
なんだろう、気づいていない部分って結構あると思うから、
うんうん、
その新しい、視点とか、あ、そっかこれおかしかったよねみたいな部分、
うんうん、
すごく感じれると思うから、なんかそれこそ、うん、なんだろうな、30-40代の、女性が見たら面白いと思う。
うん。ちなみに、あきちゃんが、あ、そうじゃん、これおかしかったじゃんって思ったのはどういったところだったんだろう。
さ、現実世界から来た、
アメリカ・フェレーラかな、
うんうん、アフリ・ベティの。
アメリカ・フェレーラね。
あ、そうそうそう。うんうん、みんなのさ、バービーの、みんなにこう語りかける、
うんうん、
語りかけるというか、まあこう宣言するところあるじゃない、
うん、
女だから、ごめんなさい、セリフが思い出せない。もっと、セリフ言えるそれ。
私の一人会の方でバーッとそのセリフ、長セリフ喋ってますんで、よかったらそっち聞かれてみてください。そうそう。あ、ね、その男社会の呪縛を言葉にしていくことで洗脳がどんどん溶けていくっていうシーンがあるんだよね。
はいはい。
うん、
あれかな、なんかこう、物事には裏があるけれども、
うん、
それを理解するけど、
うん、
気づかないふりをして対応しろみたいな、
うんうんうん、
セリフが一つあるんだよね。
なるほど。うんうん。
うん、確かになって思う。ことを荒立てないとか、
うん、
やっぱりそこは女性だからっていうところで担わされてる部分はあるよなって、
うん、
あのシーンはきっとね、こう共感というか気づくとか、そういうなんかすごく印象深いんじゃないかなと思います。
うん、そうだよね。なんか太ってたらダメだけど、痩せすぎたらダメだし、痩せたいって言ったらダメだけど、うんうん、健康になりたいって言わなきゃダメとか。
あ、そうそうそうそう。
あと、なんだっけかな。意見がないといけないけど、推しが強かったらダメとか、活躍しなくちゃいけないけど、選ぶったらダメ。偉くならないけどいけないし、仕事でキラキラ活躍してないといけないけど、そうやって、いかにもボスっていう感じの面をしちゃダメとかね。
うん、そうそう、まさにね。うんうん、そうなんです。あのシーンは、印象的でした。
うんうん。じゃあ、なんだろう、そのあたりの、女ってここに呪縛があるやんかっていう、そういう気づきだったかな。
うん、そうだね、うん。なんか改めて言葉にしてもらうと、セリフにしてもらうと、
うん、
ああ、そうだよね。変なこといっぱいあるよねって思うと思うね。
うん、そうだよね。
うん、
じゃあ、今まではバービーの話だったけど、ケンはどうだった？
ケンは、ケンも葛藤してるよなって。なんかすごい、一瞬構図がさ、もう男性対女性みたいになるから、
うん、すごく二項対立になっちゃうんだよね、あそこでね、うん、
そこはすごくちょっと私は違和感を感じましたけれども。
なるほど。うんうん、
なんだろう、どちらもそれなりの置かれてる環境で、
うん、
葛藤があるし、
うん、
その中で考えを巡らせて、
うん、
何かアクションをするよなって。それが正解か不正解かってその時分からなくても、
うん、
結果としてね、分かるのはちょっと時差があるかもしれないんだけれども、うんうん、やっぱみんなそれなりに苦労もあるよねって、こうなんだろう、こう一側面で見ると見えない部分ってあるけれども、
うん、そうだよね。相手の置かれてるポジションがね、こっち側のポジションだと見えないことあるよね。
うん、ね、そういうのをなんかうまく出していたなって思います、
うんうん。じゃあその違和感を持ったところはラストに向けて解消していったのかな。
ああ、そうだね。なんかだんだんとさ、うん、男女っていう話ではなくて個人の話になっていくじゃない？
うんうん。ちなみにそこはどういう部分で感じたんだろう。
ああ、 ケンのセリフでも、うん、そうだ、僕はケンだ。
うん。
もう、
I'm just Ken、
ね。そうそうそうそう。
うん、
で、バービーも、私はバービーで、うんうん、私は選択していくっていうところで、うんうん、最後ね、現実社会に行ったわけだから、
うん
まあ、最終的には本当に個人が、自分のことを認めてっていうところに着地をしていたなとは思いましたかね。
うん、ね、最後はケナフにちゃんと I am ケナフっていう、イナフのスペルに K を足してケナフになるんだよね。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。あの、トレーナーを着てましたよね、スウェットをね。
うんうん、
そうそう。そう、その他には、なんか、面白いんだか面白くなかったか分かんなかったな、の、面白いんだかの方、どうですか？
面白いんだか、多分これはさ、すごく話題になっていた部分の一つだと思うんですけれども、うん、最後は、どうお考えですか？
ああ、なるほどね。うん。最後、ちなみにアキちゃんはどう思ったんだろう？
まあ、その生殖器がないから人形、うん、バービーっていうことだったと思うんだけど、うんうん、前半は。
うん、
まあ、それを示すということで、うん、婦人科に受診をするっていう結末だったのかなって思うんだけど、
うん、
なんだろうな。それが、これもね、言われてたことだと思うんだけど、それが単純に自分が女性の体として健康かどうかを確認する作業だったらいいと思うんだけど、
うんうん、
なんか結局、なんだろう、生殖する性別。
なるほど。うんうん。
っていうようなメッセージにも捉えられるのかなとも思ったり。
ああ、その視点はなかったな。うんうん。なるほどね。
バービーらしさとか、人間らしさ。
うん。
っていう表現だったら、もうちょっと思いつかないけど、なんか産婦人科じゃなくてもありそうだよなとは思いました。うん、でもだからといってあのエンディングがすごく、うん、良くないとは思ってないけど、
うんうん、なんかちょっとなっていう感じだったのかな。
うん、あ、そういう感じって感じだった、うんうん。
なるほどね。私最後はすごくね、ラディカルなところに着地したなと思っていて、
うんうん、
本当にそうなるんだって、やっぱり思いましたよね。それまでの間に私はツルペタで正規がないっていうのを散々言ってきて、で、バービーランドって死がないから、このメンバーチェンジとかもない。で、生殖もしないから、うんうん、この死がない、ずっとそのままだったのが、この臓器を迎えることによって、この、なんだろうな、ずっとエターナルな体じゃなくなっていく、みたいな、そういう、なんだろう、人形じゃなくて、ちゃんと人間になりましたよ、みたいなのの、一つの、表現かなっていうふうには思ったんだよね、
うんうん、
だからなんかね、生殖能力っていうふうにちゃんと思わなかったな。
うーん、
まあ、確かに言われてみたらそうかもしれない ね。これから生殖することはできるかもしれないしね。
おうおう、なんか それをちょっとこう想像させるなって、なんか、うん、ありえないけれども、本当ジャスト人間ドックだったら多分人間ドックだと思うんだよね。そう、産婦人科なんだって思いましたね。
うん、
ね、産婦人科というか婦人科ね。
うんうん。他のちょっと面白さ、うーんっていうところはどういうとこだったんだろう。
面白さ、うん。そうだな。最初のシーンのインパクトとか？
ああ、2001年宇宙の旅のオマージュから始まるボンボンボンボンボンボン
っていう。そうそうそう。
うんうんうん、
まあ、そこからのバービーの世界観っていうそのギャップも面白かったけど、うんうん、なんか、そこまで乱暴に行くみたいなところ。
ああ、そうなんだ。そっか。あれをやっぱり乱暴だと思う人は思うんだね。
ああ、なんか、壊さなくてもいいんじゃないかくらいだけどね。あ、
そっか。
投げ捨てていくくらいでもいいのかなとは思ったけど、まあもちろんね、映画的なインパクトはすごくあったと思います。
私、あれが今、そのバービーの回でも話したんですけど、その、今まで女の子って、男の子って結構いろんなおもちゃがあったのに、女の子って、ああいう赤ちゃん系のおもちゃしかなかったんだって。
はいはい。
与えられてるおもちゃが。で、おもちゃの種類がすごい少ないところに、新しい、なんかピチピチのバービーがやってきたってなったらさ、なんか今までケアワークの真似事をずっとさ、 なんか今からやんなくて別にいいのに、どうせ大人になったらその年代の子ってどうせ女だからケアワークさせられるのに、ちっちゃい頃からケアワークさせられてクソやだって思ってるところにバービーやってきたら、もうテンション上がって、もう子供赤ちゃんの人形ぶち壊すみたいなのは、私すっごい爽快なシーンだったんだよね。
ああ、
だから
でも
やっ
なん
ぱ
か、
り感じ方の差だね、それは感性の差。
私ちょっとその人形とバービーがそんなに遠いものと感じてなかったかも。
ああ、なるほど。
バービーも結局人形遊びの中の私は一つだから。
このお世話はしないじゃない、バービーって。
ああ、でもさ、
まあ、髪とかしてあげたりとか。で
そう
も、
そう。
多分バービーって、お友達とか、等身大の私みたいな印象なんじゃないかな。
ああ、そうなのか。
まあ、ただそのバービー自体の完璧なプロポーション、ブロンドに、なんだろうな、プロポーションみたいなのはすごく劇中でもファシストって言われてたと思うんだけど、そういう、バービーによる、フェミニズムの後退っていうのはあったと思うけどね、もちろん。だからそれを逆手に取った今回は、グレタのバービーだったと思うけど。
か
なるほど
ね。
ね、そっか。確か、それね、結構言ってる人がいて、男性が多かったんだよね。なんであれ壊すんだ、みたいな。そう、なんか、だから、なんか、女の人はあれを爽快に感じて、割と男の人は傾向として、あれを壊すのがすごく暴力的で嫌だって感じるのかなっていうふうに思ってたんだけど、まあ、それは本当に男女間関係ないんだな。
そうだね。あとは、なんか、わかりやすく面白かったのは、バービーが現実社会に行って、
暴力的な視線を浴びるところでしょ？
ね、そうなな
ん
り
か
ます
さ、
よね。
こっちもすっごいウィアードな気持ちになるんだよね、あのシーンで。うわ、もう最悪っていう気持ちに、あの段階でなるんだよね。今までさ、バービーランドでのびのびやってるわけ。私も、オーディエンスの私も。なのに、リアルワールドに行くともう最悪、すごい暴力的な視線を浴びてもう最悪みたいなのが、そうなんだよね。私たちって気づいてるか気づいてないかはともかくとして、結構暴力的な視線を、まあ今はなかなか浴びなくなったけど、浴びせられるのを割と普通なこととして受け入れすぎてるよなっていうふうにあのシーンで思いますよね。
そうだよね。なんか自分にないものに向ける目線って、興味だったとしても、すごく、本人にとっては暴力的に映る時もあると思うし、何か言うだけではなく、こう、視線って結構ね、気をつけなきゃいけないですよね。
物語りますよね。これ人種とかレースの話でもそうですけど、私のお友達で、ミックスルーツの、お子さんをお持ちのお友達がいるんだけど、いつもジロジロ見られるって言ってて、そうだよねって。私もなんかなるべく、そういう、なんだろう。私たちって異質なもの、異質なものってあえて言いますよ。別にその人たちを異質だから除外しろっていう話じゃないですよ。この、たまたま異質、その場にとって異質になってしまうものに目を向けやすいからね。どうしても。そうそう、社会的な動物として目向けやすいんだが、ただ私たちは理性のある動物としてそれをコントロールしなくちゃいけないっていうことがありますよね。
なんか、ちょっと話逸れてしまうんですけれども、今、万博やってるじゃないですか。で、そこに、何年後か忘れちゃったけど、まあ、すごく遠い未来の人間、まあ、生物みたいな扱いなんだけど、っていう展示があるんだって。で、ちょっとね、不気味なのよ、怖くて。で、その説明してくれてる人が、一緒に見てる芸能人の人も、まあ、怖いとか、不気味とかっていう発言をしていて、それはやっぱり自分たちの中で人間はこうだとか、そういう価値観があるから、これは怖い、違う、異質っていうふうに判断してしまうって言ってて、
なるほどね。
だからやっぱり、こうだっていうのをどうしても持ってしまっているから、それに外れたものに対して何かしらのこう感情が生まれてしまうなっていうふうに思ったんですよね。だから、なんだ、本当に多様性とかなんだ、言うけれども、それを本質的にこう、 自分にインストールするって、うん、やっぱり簡単ではないなとも思いました、
うん、そこで感情が動いたとしてもその後理性でどういう行動を取るかがね私たち、
うん、人間だからね、
そうそうそう必要とされているところなんだろうね、
はい、
あとそのバービーに関してはその女性と男性だからこれはレースの話ではなくて女性と男性だからっていう非対称性もあの視線には含まれてましたよね、やっぱり、うん、男は女を品定めしていいものとされている。で、まあ、かたや、うん、バービーランドでは違ったじゃないですか。
はい。
こっちのリアルワールドは不健性だけど、バービーワールドは母権制の国ではなかったので、そのあたりの非対称性に、バービーが、うわ、何これやばーってなっちゃうんですよね。
うん、うん。そうなるでしょうね。
あとさ、ケンがさ、LA 行った時の生き生きした面。女の話を遮る時の指のポーズ。
なんか、バカさがいいよね。
そうそうそう。うわぁ、馬が牛耳ってらーみたいになったんでしょうね。ミニ冷蔵庫だーうわぁ毛皮だムキムキテストステロンみたいなさ、
うんうん、
なったんだと思うんだよ。だってさ、今まで見たこと、今までさ、お札だって、なんていうの、山に掘られる川だってみんな女だったのがさ、うわ、全部男ってなったらさ、私たちの、剣は私たちでもあるんですよね。
そうだね。
そうそうそう。いや、うん、今までないがしろにされてきたけど、この、なんだ、ないがしろにされる気分がどういう気分か味わってみろよっていうさ、あの件の気持ちもさ、うんうん、痛いほど私たちにはわかるんですよね。
ね、面白いね。確かにこう現実社会とバービー社会を、
うんうん、
私たちの本当の現実社会とこうひっくり返して見せてくれる感じが。
そうそうね、そうなんだよね。
でもなんか面白かったのは、その、ケンのこう根底は、バービーにモテたいっていうのは、どっちの世界でも変わらないんだっていうところが。
うんうん、そうなんだよ。そう、ガールズナイトは男の子が入らないんだよ。
うんうん、
このガールズナイトは、まあ、この別に性別とかジェンダーとかセックスとかにかかわらず、きっとね、あそこにいるバービーは、バービーだけなのよ。
はいはい。
バービーのガールズナイトなのよ。ガールズと関してるけど。で、片や、ボーイズナイト。もうこっからはエターナルボーイズナイトだぜ。毎晩毎晩のボーイズナイトだぜってやってる時には、女が入るんだよね。もうで、しかも最後、ケンも、自分がケンとしてコンプリートするために何が必要なのかって考えた時に、バービーだって思い込んじゃってるんだよね。で、それは社会の刷り込みなんだよね、うん。で、それは私たち女性とかにも言えることであって、なんか別に女一人で、うん、今は私たちはそういう価値観を内在化してないけども、結婚しなきゃダメなんだ。男から認められないとダメなんだ。男から愛されないと選ばれないと、みたいに思っていた私たちでもあるんですよね、あれって。
ああ、なるほどね、うん。
そうそう。だから、ケンの、はいはい、違うよ。別に、I'm just ケンでいいのでは。I'm enough っていうさ、この自分は自分であることによって誰かを女をあてがわれるとか、なんかそういう何か、他者からの他者から何かを与えられることによって得た付加価値によって自分は完璧な丸になるんじゃなくて、剣は剣のままで enough っていうのがすごくメッセージとして明るいってなる映画なんですよね。
うんうん、確かにね。
そう。で、その、棒、作中にもあるんですけど、この、自分たちがなんで争っていたのか。このさ、男同士の喧嘩がおもちゃでやってるっていうのも面白いよね。あと、男同士の喧嘩がダンスっていうのもすげえ最高じゃなかった。
あのシーンね、好きでした。
そうそう。なんか、うん、俺、男たちがやってる戦争とか、紛争とか、争いって、ダンスなんだって思ったよね。で、男たち同士で力を見せ合ってるんだ、あれはって。
うんうん、
そうそう。なんか、それもすごく、なんて言うんだろうな、慣れ合いにもして、とか、毛づくろい的な、そういうコミュニケーションの一つとして争いを用いているんだなっていうのが、すごくギガ化されてよく描かれているシーンでしたよね。
おー、なるほどね。
そうそう。で、ただ私その裏で、やっぱり選挙ってみんなでするべきものだから、選挙妨害はないよっていうのは思います。う
んうん、確かにね。それはないよって。あれでバービー勝ちみたいなね。
そうそうそう。やっぱ投票みんなでしようよって。 いうのはあるから、そこはどうなのかなっていうのも、まあ、あるとともに、あとはまあ、ホワイトフェミニズム的だなっていうのはどうしても思っちゃうっていうのはあるんですけど、まあでもこういう映画が一個あったっていいじゃないとは思っちゃってるところもあります。
うんうんうん、なんか、難しく考えずに、そのフェミニズムに触れられるというか、考えられる映画なんじゃないかなと、
うんうん、そうだね。
私立場では思いました、
うん。本当の本当の入門みたいな感じで見ていただくのには、まあ、でもさ、もうさ、サーシャ、向こうのアメリカ・フェレーラの娘、うんうん、役のサーシャもさ、なんか、あんたは大量消費をみんなに後押しして、ありえないプロポーションをみんなに羨望させて、自分たち女の、自己顕示を、女の自尊心を削ったファシストなのよ、みたいなさ、セリフがあったと思うんだけど、多分今の子たちは、今の子たちとかこれからの子たちはもっと賢くなるから、なんだろう、バービーの映画がいらなくなっていくんだろうね。だから、いい意味で、これからどんどん古くせえ映画になると思うんだよね。
うんうん、
そう、なんかその良さもあるんです。こう旬だからいいんだよ、バービーはっていう話。
ああ、なるほどね。今の時代だからこそ、
そうそう、面白い。
これだけ盛り上がるし。
そうそう、うんうん。で、後から見たら、いや、あれはちょっとホワイトフェミニズム的るし、的すぎるし、言ってることも、なんか、それっぽいこと言ってるだけで、なんか、あれは、あの時はすげえ良かったけど、今見るとすっごい古くて、なんかダメだね。みたいになるんだよね。で、それがいいのよ。
ほうほうほう。
映画は旬があるから。
ああ、なるほど。
そう、と思っています。まあ、うん、だから、そうね、いいとこも悪いとこもあるよね。
そうだね。やっぱりさ、私だけの考察じゃやっぱり深く入れないから、武藤の話を聞きながら、うんうん、なんか場面説明が入ると、うん、ああ、なるほどねって思って、面白いね、やっぱり。
ありがとうございます。そうそう、うん、ちょっとね、いつも私が喋りすぎちゃうからね、ちょっと後半に持ってきたんですけど、うん、
はい、
そうね、あとそうね、これはちょっと映画の話とはそれちゃうんですけど、あれなんだっけ、吹き替えでご覧になったでしょ。
そう。
で、最初は字幕でご覧になったでしょ。
はい。
すごく吹き替えがマイルドな表現になってるんですよ。
あー、
とってもマイルドな表現になってて、なんだっけかな、このファシストって言われているところも、まあもちろんファシストの意味合いがね、みんなにとってぴったりしっくり入ってこないっていうのもある、この吹き替えの吹き替えをされしてくださった方の優しさ、気遣いでもあると思うんですけど、なんかそう、そのシーンはなんだっけかな、なんか大バカクイーンみたいな言い方だったんだけど、大バカ女王様みたいな優しい言い方にされてたりとか、あとペイトリオーキーを家父長制ってなぜか訳さない、男社会っていうちょっと優しいマイルドな表現に変えられてしまっていて、それはすごく日本の女性たちにとって大損失だと思うんです。だからなんかそれがもしかしたら入ってこないかもしれないけど、その言葉が知らないっていうだけで、なんか知らない話だったって意外とならないんだよ。だから知らない言葉1個があったとしても、それが何回も何回もペイトリオーキーなんて多分そのね、作中で5回6回出てきてるような話だからさ、
うんうん、
それはなんだろうな、私たちの学習機会をちょっと、あなた方の優しさかもしれないけど、いやいや、日本の女の子はこんなのわかんないでしょっていう、ちょっと下に見た態度だよって私は思いましたね。字幕もそうですけど。
優しさではなくね。
そうそうそう。なんか、私たちから機会を奪ってるだけになってしまっているなっていうふうに感じてます。
ああ、なるほどね。
うん。
確かに。なんかそのね、ちゃんとパワーワードとして、うん、私たちのこう脳に届いて、うん、くことでなんか意味のある映画だしね、
うん、そうなんだよね。なんか、うーん、ね、なんだろうな、そんな難しいから避けときましょうよ、これ難しそうだから避けときましょうとかさ、そういうのを回り回ってやっちゃわない方がいいってさ、子育て中にすごく思うと思うんですよ、
うんうん、
それと一緒なんだけどな。
確かにね。
うん、っていうところですかね。まあバービーはね、まあ今というか、今も少しもしかしたら古くなってしまって、2023年の夏の映画だったなっていうところですかね、やっぱり旬としては。
はい、
うん、というところで次の 作品のご紹介したいと思います。あと、でも言うたってバービーね、今見ても、2025年に見てもね、面白いので、もしまだご覧になられてなかったら Amazon プライムでもう、見放題に来てますので、よかったらご覧になってみてください。
はい。
で、次の、作品なんですけれども、再来週は、アドレセンス。ネットフリックスのドラマ、アドレセンスをご紹介したいと思います。
はーい。気になってました。武藤さん話してて。
ね、そうなんです。アドレセンスのね、回がすごい聞かれてるんですよ。今年はね、ずっとウィキッドがね、独走中だったんですね。私の配信で言うと。
うんうん。
で、それを凌駕してきたんですよ。アドレセンス。ウィキッドは。
すごいね。話題なんだね。
そうなんだと思う。だから、まあ、私の視点で見るよりも、やっぱり子育て中の、そして息子さんも娘さんもいらっしゃるアキちゃんの視点から見るとまた違ってくるんじゃないかなと思うので、ちょっとね、ただ初めての試みで今回ドラマでやるので、
うん、
もしちょっと私たちの配信の作り方として難しいようであれば、まあ、いつもの水曜日1日じゃなくて、もしかしたら2日に分けてもいいのかなって思ってるんですけど、それはまたご相談させてください。ここで言うなよ。
本当だね。その、まあ、ご相談でね、状況で。
そうそうそう、行きましょう。というところで、ネットフリックスアドレセンス扱いますので、よければ皆様もぜひご覧になってみてください。本当に、これは本当に今が旬の作品なので、ぜひ、うまくいってるご家庭ほど見てほしいなって、いうふうにも思います。この家庭とか、この、ああ、うちの子は伸び伸びまっすぐ育ってるなっていう子ほど、どこにどういうリスクとか、私たちに見えてないもの、大人が見えてないものって何なんだろうっていうのをちょっと一緒に見れればなと思ってます。
はい、楽しみです、私も。はい、
では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。